御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書列王記第1、17章の1節から7節を読みます。2017番は旧約の631ページです。聖書を読みします。旧約聖書列王記第1、17章1節から7節。ギルアダの住民であるティシベ人エリアはアハブに言った。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間梅雨も降り雨も降らない。それからエリアに次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。あなたはその川の水を飲むことになる。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。そこでエリアは行って主の言葉通りにした。彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。何羽かのカラスが朝彼のところにパンと肉を、また夕方にパンと肉を運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。主とエリアと題をつけました。御言葉を味わっていきましょう。はじめに少しですね、名前を紹介するんだ、耳を傾けてですね、聞いていてほしいと思います。よろしいでしょうか。ナダブ、バシャ、エラ、ジムリ、オムリ、アハブ、アハズヤ、エラン、エフ、エホアハズ、ヨアシ、ヤロブアム2世、ゼカリア、シャルム、メナヘム、ベカフヤ、ペカ、ホセア。次にはですね、これです。アビアム、アサ、ヨシャパテ、ヨラム、アハズヤ、アタリア、ヨアシ、アマツヤ、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤ、マナセ、アモン、ヨシヤ、エホハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキヤ。私の書いてるものは第3版の名前なので、少し2017番と違う名前もあるかもしれませんが、ナダブ・バシャと続くのはヤロブアムに続く北イスラエル王国の王様の名前、そしてアビアムから続くのはソロモンの息子レハブアムのその後を継いだ南ユダ王国の王様の名前です。聞き覚えのある名前とかですね、ああと思い起こすような名前があったでしょうか。もうずいぶん前になってしまいましたが、私が学んだ神学校ではですね、旧約聖書の学びの時間のですね、始まる時っていうんですかね、授業の最初に小テストと題して毎回テストをされるんですが、その中の一つに王様の名前を順番に書きなさいというのがありましてですね、私はもうボロボロでですね、分裂王国になってからの王様の名前などほとんど記憶をしていませんので、ソロモンの後誰がいたっけ。でこういう時ってね、人間って本当に弱いですよね。ついこう隣を見てしまうんですね。カンニングじゃなくて隣はどう書いてるかな、スラスラと書いているですね、私の友人の下川与那君がいたりするとですね、さすがだなと思うと同時に、こう何人もいるんだっていう、この数さえ知らない自分をね、本当に恥ずかしいなと思ったわけなんですけど、まあこれ進学校の授業ですからですね、先生もあえてこういうことを突然するんですけど、皆さんどうですか、王様の名前聖書の中の何人ぐらい記憶していますか。使徒12人の名前なら覚えてるけど、王様の名前12人、しかも特に順番とか言われるとどうでしょうか。北と南の違い把握できませんよね。でもどうでしょう、皆さんの中にもあの江戸幕府のですね、将軍の名前たくさん覚えてる方いるんじゃないでしょうか。 ね、ドラマになったからといって吉宗だ綱吉だっていうだけじゃなくてですね、結構覚えていますよね。すごい記憶力だなと思うんですけども、まあ、そして私にはできないなとそれも思うんですけども、ただこの聖書に載った王様で言うならば、この王様の名前を順番に覚えているっていうのは無理なんです。私は今でもできませんが、旧約聖書、今日開きました、先週も開きました、この列王記あるいは歴代書を読んでですね、この王様がどのような人物、どのような信仰者であったのか、神様とその王様はどんな関係であったかということを知り、私がその王様から、その時神様が王様やその時の民に語られた言葉から、ああと私が私の信仰について学ぶことができる時には、その王様の名前も信仰について考えたことと一緒に心に刻んでおくと、少しは覚えることができるかもしれません。そしてそのことを通して私たちは主が与えてくださる恵みを改めて知ることができると思います。先週見ましたヤロブアム、ムネツ北王国の最初の王様になった人ですが、私はヤロブアムの名前は割と早くに覚えました、覚えることができました。それは聖書の中のこの言葉とともにヤロブアムの名前を覚えることができた。まず1ページ前になりますけれども、列王記第一の16章の26節というところをどうぞお開きください。列王記第一16章26節、彼はネバテの子ヤロブアムのすべての道に歩み、イスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こしたですね。ヤロブアムの道というのは、ヤロブアムが行った罪に倣うこと、ヤロブアムが始めた偶像礼拝、彼が作った子牛の像を拝むことなどを指します。それが具体的なことです。で、この表現は列王記は第二になっても出てくるんですね。第二の13章2節を開いてみたいと思います。674ページ、列王記第二の13章の2節です。読みます。列王記第二13章2節、彼は主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバデの子ヤロブアムの罪を犯し続け、それから離れなかったですね。ここにも繰り返し記されるわけです。ここはエホワ像のことを記している箇所ですが、ヤロブアムの罪、この表現とともにヤロブアムの名前とヤロブアムを行ったその罪を覚えることができました。そしてそこから今私が主の言葉に従うというそのことの大切さというものを学びました。そして名前ということであるならば、今開いていただきました列王記第二のですね、一つ前の章12章の2節3節には、1ページ前こういう言葉があります。列王記第二12章2節3節、673ページ、ヨアシは祭司エホヤダが彼を教えた間、いつも主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かれなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり犠牲を備えたりしていた。ヨアシオは南ユダの王様で、主の目にかなうことを行った良い王様である。しかし高きところを取り除くことはできなかった、完全に罪を一掃することはできなかった。そして彼は最後には謀反によって殺されていきます。そんなふうにして私はヨアシオの王を良い王様として覚えました。単なる歴史書ではなく、聖書の中の歴史は信仰の歴史であり、 主が私たちの歴史、私の毎日に関わってくださったことを知ることができますし、私に教えてくれる人です。名前にも意味があります。ヤロブアムの罪、ずっとこう表現され続けるヤロブアムなのです。王様の名前もこうやって覚えておくと、私の信仰生活の助けになります。さて、今日の箇所はアハブ王の時代に活動した預言者エリアが登場する箇所です。ここにはカラスが登場します。そして続く8節からでは、今度は一人のヤモメが登場しまして、もう空っぽになりかけていた、なくなりかけていた亀の中の粉、小麦粉だと思われますけれども、それがもうずっとなくならないでですね、ヤモメと彼女の家族、そしてエリアがそれを長い間食べるという奇跡を記していく、驚くべきことが続けて記される、そんな列王記の第一の箇所です。さて、列王記に戻って一節から見ていきたいと思います。ギルアデの住民であるティシベ人エリアはアハブに言った。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間水も降りず雨も降らないですね。エリアがアハブ王にいきなり出かけていって、面と向かってということでしょう。梅雨も降りず雨も降らないと主の言葉を伝えます。これはどういうことでしょうか。少し前のですね、16章の30、31節にはこうあります。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪であることを行った。彼にとってはネバデの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテルバールの娘イゼベルを妻とし、行ってバールに仕え、それを拝んだ。誰よりも悪を行ったヤロブアムの罪を行うことも軽いこと、すなわち簡単にアハブという人は行っていたんだということ。そんなアハブ王にですね、主の裁きとして雨が降らないということを宣言した、伝えたのがエリアです。そしてアハブ王に命を狙われることになるので、主はエリアに身を隠すように語ります。2節、それからエリアに次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。4節、あなたはその川の水を飲むことになる。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。ここに登場するのがカラスです。どうですか。3節の身を隠せという命令は即座に従いますよね。悪い王様、もうそれも特別に特別に悪い王様だと知っていますから、その王様に厳しい裁きの言葉を告げたのです。危険だと分かっていますから、主が身を隠せというならば身を隠します。しかし次のカラスにあなたを養うように命じたとの言葉はどうですか。従える、信じられるでしょうか。まず最初に預言者としての使命を果たして、恐ろしい王様に裁きの言葉を告げることがエリアに求められています。エリアがそれを忠実に行う。今度は身を隠せと命じる主なのです。そしてその主の言葉にエリアが従うとき、主はエリアを守ってくださる。朝に言うに、カラスがパンと肉を運んできます。あのエジプトで出発をしてから、アラノで パンであるマナが空から降り、うずらが飛んできたのと同じように不思議な、人には行うことができない方法で主はエリアを守り養ってくださった。王のところに出て行って勇気を持って恐れないで語る信仰が、信仰の応答が最初にエリアには求められました。出ていく、行動する、信仰の応答、返事です。そして次は控えて隠れやと、そして待つことが求められました。カラスが養ってくれるのも信じて待つのです。どうでしょう、これもまた恐ろしい王のところへ出かけるのと同じくらい、いやそれ以上に信仰の勇気、恐れないで信じ続けるということが求められます。エリアの信仰はどうだったでしょうか。聖書は一節で大切な使命を果たしたエリアの行動をエリアはアハブに言った、これだけを記します。エリアはアハブに言った、そして身を隠してカラスを養うように命じたと主の言葉を聞きますと、五節、そこでエリアは言って主の言葉通りにした、からヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って進んだ。主の言葉通りにした、主の言葉通りにした、もうこれは信仰の一番大事なことです。エリアはこの時主に何も答えません。え、隠れるのですか、隠れなければなりませんか、あなたの命令を守ってアハブ王のところに行って伝えました、隠れるんですか、あるいはあのカラスがパンを運んでくるんですか、カラスが運んできたパンを食べるんですか、私カラスだけは苦手なんでせめて犬にしてくれませんか、とかですね、まあ、冗談でふざけているわけではなくて、本当に彼は何も口にせず質問も何もなく従った。聖書はそのことを明確に主の言葉通りにしたと記すんです。そしてカラスが運んできたパンと肉を食べて、その川の水を飲みました。6節です。6節はエリアが主の恵みを受け取っているということを示しています。主の言葉通りにした、そして食べた、信仰の応答、恵みを受け取っている。悪い、それも特別に悪い王様であるアハブ王が北イスラエルを治めているその時、一人の預言者、一人の信仰者は人の目には触れないそんなところで主の言葉にだけ従い、主からの恵みを受け取っていました。罪が広がっているこのアハブ王の時代に恵みを受け取って主に守られていた一人の信仰者がここにいたのです。結びにしていきたいと思います。今私たちの生活するこの時代、地域にも困難なことがいくつもあります。私の手には負えないこと、どうしたらよいのかわからないことがいくつも身の回り、自分の近くにあります、起こります。どうしましょう。このような時こそ主の言葉通りにする、それが求められています。主の解決と恵みはすでに備えられています。信じて主の言葉をはっきりと聞いてその通りにしましょう。主の言葉に従うとき、私たちは主から注がれる恵みを経験できるのです。主の言葉を信じるのが先です。主は前もって恵みを備えてくださる。それは時にはカラスがパンと肉を運んできてくれるというとんでもない奇跡を通して私に恵みを与えてくださる。でもパンと肉をカラスから受け取ったから驚いて信じて主に従うのではない。恵みは前もって備えられていますし、見えないだけなのです。 でも信じなければその恵みは具体的に私の毎日で私のための恵みであったとわからないし、受け取ることもできないんです。主の恵みを味わって受け取っていきましょう。主の言葉を聞くところからそれは始まっています。あなたの行くところにどんなカラスが何を加えて訪れてくれるでしょうか。楽しみにしたいと、そんなふうに今思っています。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたは本当に恵み深く、その慈しみは常しえです。あなたのことを今日もこうして礼拝で教会で褒めたたえています。あなたの恵みを、あなたの栄光を、愛する神の家族のお一人お一人の心と合わせて賛美します。私に絡みついた大きな罪、小さくても棘なる罪をあなたは私から引き離し、私を解き放ってくださいます。あなたの天の御国へと凱旋をする、勝利の列に私を、私たち神の家族を加えてくださったのでありがとうございます。かの日には私たちは御国を目にします。十字架のうちできれいにされた信仰者の一人として、あなたの聖なる場所に迎えられることを信じています。感謝しています。この礼拝から始まる一週間がイエス様に倣って歩み、あなたと一緒に歩む日々となるように努めます。エリアのようにあなたの言葉通りにできるように戦います。聖霊様、どうか弱く小さな私を助けてください。この祈り信じて、また期待をして、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。賛美していきましょう。